続きペップの名グッドバッドウィアードをお送りします。最後にウィアードをお願いいたします。
はい、今回ウィアードに選んだ作品は、こちらですね。ダンサーセルゲイ・ポルーニン世界一優雅な野獣、はい、2016年のイギリス・アメリカの合作でございまして、スティーブン・カンター監督作品、85分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと。私はこれをですねシネリーブル神戸さんの方で見まして、レイトショーの1個前ぐらいの回だったので、客さん大体15人から20人ぐらいいてはったかなというふうに思います。これは予告はご覧になったことは
ないですか？あのサイトで紹介したやつですか？
あ、そうですそうです。では、ちょっと予告をご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、見ていただきました。いかがでしたか？
タトゥーめっちゃ入ってます、
ね、そうなんですよ、まあ、そこが非常にポイントにはなるかなと思うんですけど、ではですねあらすじをキネノートのアプリから引用したいと思います。ウクライナで生まれ19歳にして史上最年少の英国ロイヤルバレエ団プリンシパルとなったセルゲイ・ポルーニン。しかし彼は2年後人気絶頂にもかかわらず突如退団を決め、そのニュースは国内外を駆け巡った。さまざまな憶測が飛び交う中、彼はミュージシャン、ホージアのグラミー賞年間最優秀楽曲賞ノミネート曲 Take Me to Church のミュージックビデオで姿を見せた。写真家デビッド・ラシャペルの監督のもと踊るポルーニンは見る者を引きつけ、動画サイト YouTube で1700万回以上再生され、彼を知らなかった人々をも熱狂させた。本人や家族関係者のインタビューを織り交ぜ、ヌレーフの再来と歌われる才能と大きな苦悩を抱えた彼の心を浮き彫りにするというのがあらすじでございます。それでは、3つのポイントを挙げて、作品をご紹介していきたいと思うんですけども、まず1つ目、体操かバレエかから、2つ目、異端児とは、それから3つ目、人は何のために生きるのか。この3つでお話を進めていきたいと思うんですが、まず1つ目、体操かバレエか。僕はですね映画に限らずですね、まあ、いろんなものに興味はあるんですね。で、まあ、実際にまあ見てもいるんですが、ことですねこのバレエというものに関して言えば、まあ、完全に門外観でございます、はい、ジミーさんは
自分もですね。
ですよね、
はい、
で知ってることって言えばですね、その先ほど言ってました英国ロイヤルバレエ団という名前と、
はい、
熊川哲也さんぐらい、
はいはい、
これぐらいはまあ知ってるんですけど、
あとはブラックスワンで見たかな。
あ、まあそうですね。
それぐらいですね。
そうですね。それぐらいなんですよ。で、そんな僕がですね、なんでじゃあゴリゴリのバレエの作品を見たのかっていうことなんですけど、
はい、
その理由はこのセルゲイの、先ほどジミーさんも言ってました、タトゥーめっちゃ入ってますねって言ってた、
はい、
左肩に入ってるタトゥー。
は、左肩。
写真が多分ね出てると思うんです。これ右肩なんですよ。左肩に入ってるタトゥーが小さい写真でね多分出てくると思うんですけど。あ、それ出ます。
これですか。
はい。わかります？
これジョーカーじゃない？
そうなんですよ。
しかもヒースレジャー。
そういうことなんですよね。写真を見ていただいたらわかる通りですね。ヒースレジャーのジョーカーが彫られてるんですよ。
ほう。
これを見た瞬間ですね。まあ映画ファンとしてはやっぱ感化できないですよね。
確かに。
左肩に彫るということはですよ。ヒースレジャーの演じたジョーカーに対しての愛情っていうのもおそらくむちゃくちゃあると感じるじゃないですか、
はい、
これはやっぱ見ておかなあかんなと思ったんですね。で実際にまあ85分という尺の短さもありますんで、もうこれは見やすいぞと。で見てどうやったか、結果としてやっぱ見てよかった、
はい、
というふうに思います。まずあのその理由としては、未知のことを知るという作業っていうのはやっぱりむちゃくちゃ楽し
い
ですよね、
はい、うん、
知ってることをもちろんあの突き詰めていくことも楽しいんですけど、知らないことを一から知るというのが非常に楽しい、
はい、
とウクライナで生まれたセルゲイはですね、幼い時から体操をまず始めるんですよ、
はいはいはい、
でウクライナの少年少女としては、まあ、ごくごく当たり前の話らしいんですね。この作品の中でそういう風な話が出てくるんですけど、年齢をこう重ねていきますよね、
はい、
そうすると体操に行くかバレエに行くかというのを選ぶっていうのもごくごく一般的な少年少女の通る道らしいんですよ。このあたりがですね非常にウィアードな選択肢やなと思うんですよね。でちょっとやっぱ日本では考えがつかない、体操かバレエかっていうのはやっぱなかなか考えつかないと思うんですけど、
はい、
まあ、このあたりが非常に当たり前としてあるというのが非常にウィアードやなと。例えば、まあ、バレエをやってるとかって言ったらむちゃくちゃええとこのコーナーちゃうんとかっていう
イメージね、
イメージあるじゃないですか、
はい、
けどもこの作品見てもらったら分かるんですけど、実際セルゲイの両親っていうのは全然裕福じゃないんですよ、
うんうん、
バレエの道に進んだことによってバレエの才能があるということがわかるんですが、となるとやっぱりいい学校に入れたい、そうなるとお金がないということなんで、一家はですねそれぞれバラバラになってでもセルゲイにバレエを習わせるためにですね、国を越えて出稼ぎにお父さんも出たりするんですよ。まあこれが元でですね、予告でも出てましたけども、まあ両親は離婚をし、家族はバラバラになってしまうというような展開になるんですよね。
はい、
まあこのあたりもですね、日本という国にいたら考えられへんようなウィアードさはあると思うんですよね。まあこのあたりがまあ非常にこの作品が面白い反面、非常にウィアードやなと日本人が見たら思うところではあるということなんですね。はい、それから二つ目、異端児とはということなんですけども、まあ、本編でも、その宣伝の煽り文句でも、この異端児という言葉が非常に積極的に使われるわけですよ。
はい、
で実際、セルゲイは19歳でイギリスのロイヤルバレエ団の史上最年少プリンシパルというふうになるんですけども、人気絶頂で電撃退団しましたよという話がさっき予告でも出てましたし、
はい、
まあ、この作品のまあ宣伝文句として出てくるわけですけど、体中にはタトゥーが入ってるわけですね。
はい、
この、いろんな角度から写真が出てますけど、いろんなタトゥーが入ってます。
そうですね、
確かにですね、そのバレエに打ち込んだというパッと見ね風貌ではないんですよね。
はい、
けどもその実力、バレエダンサーとしての実力っていうのはバレエ門外観の僕が見てもですね、これはすごいなと思うもんやったんですよ。
うん、
それは異端児としてすごいっていうことではなくて、極めてオーソドックスにすごいなっていう風に僕は感じたんですよね、見てて。
はい、
異端児ってじゃあ何なんかなっていう風に僕はちょっと考えたわけですよ。
はい、
確かにプリンシパルになって人気絶頂で退団したっていうのを、その行動は異端かもしれへん。確かにこの風貌はもうタトゥーいっぱい入れて、当然そのタトゥーのまんまでロイヤルバレエ団で踊れないから、
はい、
まあ、動乱塗って隠すわけですよ。
へ、
まあまあそういったことも異端ちゃ異端ですよね。
はい、
けどもパフォーマンスは極めてオーソドックスであると。これって異端児って呼べるんかなと、僕はまあ非常にウィアードやなとやっぱ思ったんですよ。
はいはいはいはい、
少なくとも僕がイメージしているような異端児っていうのとはまたちょっと違うなというふうに思いました。体操かバレエかっていう二択でバレエを選んでトップに上り詰めた、しかも最年少で、このことの方が実は異端児なんじゃないかというふうに思うんですよね。
はい、
そのエキセントリックな風貌とかエキセントリックな行動が異端ということではなく、やはり史上最年少で上り詰めたこの事実自体が異端児というふうに僕は最終的には思いました。
はい、
彼は言うたら幼い時から、まあ、体操かバレエかでバレエを選んでるんですけど、バレエしかなかったと言ってもいいと思うんですね、この作品を見る限りでは。
はい、
バレエを続けることこそが彼の生きる道だったと思うんですよ。
はい、
そうやって考えたらやっぱり我々日本人から見る彼は十二分に異端児と読んでも差し支えないんじゃないかと思うんですよね。
はいはい
はい、それから三つ目、人は何のために生きるのかということなんですけど、ここでジミーさんに質問です。人は何のために生きているのでしょうかと。
正直ね、はい、最初に3つ挙げた時に、
はい、
3つ目に言った時からずっと考えてて、
はい、
リアクション薄めだったこと今ここで終わりに申し上げますよ。これ来るぞと、
はい、
ペープさんかましてきよったなと。
はい、
そうですね、今の自分で話させてもらうと、
はい、
もう今はもうほんまに息子を、
うん、
育てるために行ってますよ。
おお、なるほどね。
それは経済的なことから、
うん、
もう文化的なことから、
うん、
それこそ運動全部含めてですけど、まあ、はい、どうしても子育て中心ですね。
なるほどね。
はい、
はいはい、僕はですね、実はこの質問を過去のグッドバッドウィアードの人生フルーツの回で、
はい、
あゆみさんとまこちんにこの質問を投げかけたっていう回があるんですね。
はい、
僕の答え、僕自身の答えとしては、人はやっぱり伝えるために生きてるっていうふうに思うというふうに答えた。
はい、
本作を見ていてそれを改めて感じたんですね。それはこの本作のクライマックスである先ほどの予告編でも終始かかってました Take Me to Church という曲に乗せての映像、はい、PV ですよね。彼が踊るわけですけども、これを YouTube で見た世界中の、まあ、バレエを志している、あるいはこれからバレエを志すであろう子供たちが、
はい、
その YouTube の映像を見て、まあ、どういう風にその映像を見てるのか、
うんうん、
それを見た結果どういうふうに彼らは行動しているのかっていうところをですね、はい、これ本作を見ていただけたら分かるんですけども、
は
い、このあたりが僕の考える人は伝えるために生きているんだというところと非常に一致したということも相まってですね、このシーンはむちゃくちゃグッときたんですよ。人は何のために生きるのかということで、伝えるために生きるという答えと別に一致してもしなくても、ここのシーンっていうのは絶対に誰が見てもグッとくるシーンだと思うんで、はい、ぜひともですねこれ劇場で体感していただきたいなというふうに思っております、
は
い、で、そろそろ結んでいきますけども、本作はドキュメンタリーなんですね、
はい、
オープニングで観客の心をグッと掴むっていうその掴み方がですね非常にこの作品鮮やかなんですよ、
はいはい、
というのはセルゲイが舞台に出る直前をカメラにこう捉えてるんですね。そこで流れる音楽がですね、
はい、
ブラックサバスのアイアンマン、
いや来ましたね、
なんですよ。僕らのね世代で言うとブラックサバスのアイアンマンイコールザ・ロード・ウォリアーズの入場っていうのを思い浮かべる
でしょう
んですよね、
はい、
スティーブン・カンター監督、この作品の監督スティーブン・カンター監督も、
はい、
おそらくはそこを非常に意識したんじゃないかなというようなオープニングなんですよ。
マジっすか。
そういう使い方をしてるんですよね。ここはですね非常に見てて上がりますし、まあロードウォリアーズの入場知ってる人知らない人関わらず、やっぱりあの曲の持つ力と、
ね、
この、セルゲイが自身が身にまとっているそのオーラみたいなもんも含めて、もう導入部としてはもう僕100点やと思います。
オジオズボンも5回見たんちゃうんですかね。
あ、いいですね。
見てないかな。
もういいです。
もうそれだけで上がるな。
上がるんですよ。実際にそこから本編スタートします。本編スタートしたら実は非常にオーソドックスなドキュメンタリーになるんですよ。これはセルゲイのバレエがオーソドックスだと僕が感じたのと同じような感覚なんですよね、はいはいはい、作品自体も非常に気をてらったものではなく、
はい、
まあドキュメンタリーのごくごくオーソドックスな部分をなぞっていくということで、まあ特に大きい見せ場があるわけじゃないんですね、
はい、
けども先ほどから言ってますように、その Take Me to Church という PV を撮る、そしてその PV が出来上がって、それが大きい劇場のスクリーンの中で見られるというところに行くとですね、やっぱり再びガツンとくるというですね、非常にツボを抑えた巧みな構成やなというふうに思いました、
は
い、ドキュメンタリーとかバレエとか別にそんな興味ないわとおっしゃる方も多分いらっしゃると思いますけども、この作品は見ていただいたら絶対に家に持って帰るものっていうのは、お土産っていうのは確実にあると思うんで、85分という短い時間でもありますし、ぜひとも近場の劇場でかかるようなことがあればですね、見ていただきたいなというふうに思っております。
見たくなりましたね。
ぜひ、
はい、
ということで、
あ、香川情報、
香川情報。
この映画はね予告見てないんで、
あ、かかる、まだかかるかどうかわからないですね。
あ、そうそう、今ちょっと思い出したんですけど、
はい、
入れ墨僕入れてないんですけど、
はい、僕も入れてないです。
ちょっとね最近息子が、さっきの話じゃないですけど、息子生まれてから入れたいな、はい、ちょっと思って、
は
い、
おお、そうなんですか。
息子の描いた絵を1個ずつ入れてったら おもろい。
いやいや、おもろいけど、
そうです、めっちゃ下手な絵を。でも、
はい、
あかんわ、銭湯行かれへんと思って。
そうそうですよ。
でそれでちょっとそれをさっき考えてる時思い出して、ちょっと1個ねお詫びがあったんですよ。
お
ムーンライトにまさか戻ります。
おお、はいはい、
あのね、
はい、
自分の道は自分で決めるシーンあるじゃないですか。
ああ、あれ、湯船でね、
あれ、
はい、
水の中でやってません、
はい、やってないんですか。
あれね、なんかスチール写真はそのセリフが水の中のあのシーンにパーンとなんか、
ああ、ありますね、はいはいはい、
実際は浜辺で座って
言ってる、
言ってるんですよ。
あ、そうかそうか、それをあのこのシーンと
合体させてるんですよ。
予告で合わしてるだけなんですね。
そうなんです。
あ、そうかそうか。
だからそこの後で自分が写真を見て、
はい、
記憶がちょっと変わっちゃってたんで、2回目見て気づいて、めっちゃ一人赤面しました。あ、あかん、あ、
やってないやってない、
違うので送ってるんだよ。だから、2回目ちゃんと見たから、
はい、
今度からは息子と湯船じゃなくて、
はい、
体の男に体育座り2人でして、
そこで言うと
セリフ言うことにしますんで、ちょっと
なるほど、
許してください、皆さん許してください。以上です。
はい、
はい、
わかりました。ということで今回のウィアードは、ダンサーセルゲイ・ポルーニ世界一優雅な野獣、こちらをご紹介いたしました。
いいよ。
以上でですね、あの新生ペップのメグドバトウィアードはですね、この辺でお開きにしたいと思います。今回、私の話にお付き合いいただいたのはですね、ジミーソウルラジオでおなじみジミーソウルさんでございました。いや、本当にあの長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
面白かったですね。
あ、本当ですか。
はい、はい、
まあこんな感じであの今までやってましたよと。
いや、なんかね、これからもまたちょっと相棒を変えて、はい、
そうですね、
ぜひぜひ続けていってください。
どれぐらい、
隔週ぐらいでいいですよ。
隔週はちょっと難しいと思うんですけど、まあ、どれぐらいですね、その僕の呼びかけに応えていただける方がいらっしゃるかどうか分かりませんけども、はい、まあ、条件もね結構厳しいので、地理的なね、
はいはい、
あの条件がありますんで、まあ、なかなかあれなんですけど、でもまあできるだけご希望には僕は添いたいと思ってますんで、お気軽にシネマグリフ .com のコンタクト出すからご応募いただければ、できる限りのことはしたいなと。
いい、実際どの辺まで行くぞぐらいのあれはありますか。
車で自走して当日中に帰ってこれるぐらい、途中で休憩せずにぐらいの感じなんで、まあ、片道3時間ぐらい。
はいはい、じゃあ200キロですね。
やったらまあいけんことはないかなみたいな感じですかね。
なるほど。
まあまあそれ以上ってなってきたらやっぱさすがに自走はきついので、一人でね、どうなるか分かりませんけど、むしろどうなるか分からへんところを僕自身もちょっと楽しんでるようなところもありますんで、はいはい、気軽にちょっと僕の誘いに乗っていただいてですね、
いやいや、もう
悪乗り
ぜひね、
していただきたいな。
もう私でできてますんで、できてないかもしれないけど、
いやいやいや、そうなんです。ですけど、
ぜひもう本当皆さん振るっておいてください、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、
はい、お願いいたします。ということで、ペップのメグッドバッドウィアード、今回はここでお開きにしたいと思います。ジミーソウルさん、ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
また来てください。
はい、
よろしくお願いします。
はい。